マタイの9章27節から38節まで。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らは、そうです主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。この人たちが出て行くと、見よ、悪霊に疲れて口の聞けない人が身元に連れて来られた。悪霊が追い出されると、その人は物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
本当に迫力のある賛美、本当に感謝いたしました。最後の曲は一羽の雀と同じ曲、とは思いませんね。黒人の方々の音楽的想像力というか、クリエイティブなね、すごいですね。さて今日はマタイの福音書の9章の27節からのところを読んでいただきましたけれども、イエス様の活動を記しているんですけれども、イエス様が道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきました。ダビデの子よというのは、旧約聖書で、救い主はダビデの子孫から生まれるというふうに予言されていたので、そのことで、そのダビデの子として生まれた救い主よというふうな呼びかけで、この盲人の人たちはね、イエス様を救い主と期待していたんですね。で、家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らはそうです、しようと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。その二人の信仰を確かめて、そしてあなたが信じる通りになれと言われると、すると彼らの目が開いた。と書いてあるんですね。盲人の目が見えるようになりました。まあ、イエス・キリストの力を表す出来事ですけれども、じゃあ今イエス・キリストを信じたら盲人も目が見えるようになるのかというと、やっぱりそれはこのイエス様が地上におられた時のことで、今そんな奇跡は起こらないように思うんですね。しかし、失礼、シャロームのチャプリンをしている渡辺さん、前に木曜日の祈り会で来ていただいて証しをしていただいたことがありますけれども、私は進学校で渡辺さんに出会ったんですけれども、その時にはもうほとんど目が見えなかったんですね。若年性の 白内障で、見えなかったんですで、ほとんど本も読めないし授業も授業にならなかったんですね。それでまあ途中で辞められて、そのうち手術受けられて見えるようになって、もう一度進学校に行かれたんですけども、今白内障というと簡単な手術でというか安全な手術で、みんな受けられますよね。でもその当時は白内障の手術は確立していませんで、成功するかどうか分からなかったんですね。それに今よりもすごいお金がかかったんですね。それで彼は受けて見えるようになるのか分からないような手術をお金をかけて、彼もその時貧しかったので、受けるかどうかそれは決断がつかなかったんですね。しかし祈っている中で決断をすることができて、イエス様を信じて信仰によって手術を受けようと思ってアルバイトをしてお金貯めて、でその頃に医療も進んでですね、ちゃんと安全に手術できるようになって、で受けて今はもう全然不自由なく見えるようになっているんですね。ですからこの当時とは違うような形でイエス・キリストの奇跡が起こっているんではないかと思いますね。そして次に悪霊に疲れた人が連れられてきたんです。で悪霊に疲れた人は他の箇所では一日中叫んでいたとかね、のもあるんですけども、ここでは悪霊のために口を聞くことができなかった、喋ることができなかったと書いてあって、まあ、悪霊の現象もいろいろあるようですね。でもイエス様が悪霊を追い出されるとすぐに喋ることができるようになりました。それから35節では、それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる災いを癒された。街道には信仰深い人たちが集まって聖書の言葉を聞いていたんですけども、そこでも教えられて、でもそういう礼拝などに来ない人々にも福音を述べ伝えて、そして病気の人、いろんな病気あらゆる患い、悪霊に疲れた人も障害を持っている人も癒されたんです。もうイエス様の働きってすごいですね。そして36節で、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。人々を見てですね、羊飼いのいない羊のように弱り果てているのを見てかわいそうに思われたと言うんです。でこのかわいそうに思われた、この気持ちがですね、イエス様のもう全ての活動の原点ではないかと思うんです。羊は羊飼いがいないと生きていけない動物なんですね。もう長いこと人間に飼われていて、もう有史以前から人間に飼われていて、あまりにも長いこと飼われていたので、もう野生で生きていくことはできないんですね。でも羊飼いがいないと、もうどこに行って水を飲めばいいのか、どこに行って草を食べればいいのか、見つけることもできなくて、もう弱り果ててしまうんですね。それで羊飼いが必要です。でイエス様は人々を見て、この人たちには羊飼いが必要だ、私が羊飼いになろうと思われたわけです。いや、その時思われたのではなくて、もう前から思ってらっしゃって、それ人々を見て本当にそうだとこう確信されたんだと思うんですね。もう生まれる前から、天で父なる神と一緒におられる時からその必要を感じてらっしゃって、まあ、そのためにこの世に生まれてこられて、その救いの活動をされたんだと思います。でこの箇所でですね、特にこのイエス・キリストが私たちが必要としている羊飼いだということを特にこの思いましたんで、まあ、そのことを短くお話したいと思います。羊は本当に羊飼いを必要としています。 羊飼いなしでは生きていくことはできません。同じように私たちも人生の羊飼いを必要としています。この世界というのはある意味で荒野のようなものです。まあ、小さい頃は親が羊飼いになってくれてますのでね、まあ、その荒野だと思わなくても生きていきますけども、いつかこう自立しますよね。まあ、私 あのシンガポールの友達は親に恵まれなくて捨てられて教会で育てられましたんでね、もう本当に小さい時から羊飼いがいなくて、もう教会が羊飼いの代わりになったんですね。でも誰でも自立して一人で歩んでいくときに、ちょうどこの世はこの荒野のようにですね、もう競争に満ちていますし、ちょっと違う考えを持てば批判されますし、妬まれることもありますし、嫌がらせを受けることもありますし、もう本当に殺伐とした社会ですね。そんな中で私たちとても一人で生きていくことはできません。私たちは羊飼いを必要としています。でイエス・キリストは本当に私たちの羊飼いになってくださるんですね。で羊飼いとして、どうしても必要なことが2つあると思うんですね。1つは羊を養って守る力。羊は弱い動物ですのでね、牧草のあるところへ連れていかんといけませんし、オオカミとかジャッカルが食べに来ますんで、いつも守らんといけないんですね。だから守るそういう力、勇気のある人でないと羊飼いになれないんです。オオカミが来たら怖いと思う人は羊飼いにはなれないんですね。でもう一つはやっぱ羊に対する愛情です。羊に対するこの優しい羊のことを思っていつもこう気にするような、そういうこの深い愛情というか思いやり、これが必要です。まずイエス・キリストは私たちを養い守る力のある方です。二人の盲人がイエス様に助けてほしいと思ってやってきました。イエス様はその目を見えるようにされました。悪霊につかれた人が連れられてきました。もう悪霊に囚われていて喋ることもできなくなっていました。イエス様はその悪霊を追い出してその人を救われました。そして知識を求めている人には街道で教え、本当に人生救われたいと思っている人には福音を伝えて救われました。あらゆる病気、あらゆる患いを癒されました。イエス・キリストは私たちのどんな問題もどんな患いも癒すことのできる方です。私たちのもうあらゆる問題はイエス・キリストに相談してイエス・キリストに頼めばなんとかなります。前にこのジーサス・イズ・アンサーという言葉を聞いたことがあります。イエスは答えであると。何の答えか、人生のあらゆる問題に対する答えだ。もうイエス・キリストに求めていったら必ず解決が得られる。私自身もキリストに出会ってから40数年、50年も超えましたねたくさんたくさん助けていただきました。皆さんも今までの信仰の歩みの中で本当にイエス・キリストに答えていただいたと思うんですね。同時にイエス・キリストは本当に私たちを羊として愛情を持って 本当に私たちが苦労するときにかわいそうだと思い、もう同情して、本当に思いやって、もう本当に私たちをいつも思ってくださっている方です。目の見えない人がダビデの声を、私たちを救ってくださいと言ってですね、ついてきましたよね。その時にね、私にそんなことができると信じるのかと、こうその2人の信仰を尋ねられたんですね。で、はい、そうですと答えると、あなたの信仰の通りになれとこう言われたんです。で、これがその2人に信仰を求められたというふうに解釈することもできますけどもね、次の悪霊に疲れた人にはね、信仰を聞いていないんです。いや、聞くことはできないんですよ。悪霊に疲れても、悪霊の思うままにされているので、私を信じるかと言っても、悪霊がお前なんか信じるかとこう叫んでくると思うんですね。これは信仰するならば、あなたの目を開けてやるというふうに言った言葉ではなくて、この二人がもうすでに信じていたんですね。ダビデの声をと、イエス様、あなたは救い主です、ダビデのこの救い主です、私たちを憐れんでくださいと信じていることを知っておられたので、その信仰を告白させられたんですよね。信じてるんだから、その信仰を表しなさいと。それは本当に神様を喜ばれることだし、私もその信仰を聞きたいから、その信仰を言い表しなさいと。それがその二人にとって、その信仰を強く持ち、ますますこの神を信じていくことにつながるからです。イエス様はその信じたら救ってやるという、そういう態度ではないんですよ。本当にね、この二人を憐れまれて、もう憐れんでくださいという前に憐れんでいらっしゃったんですね。そしてその信仰を引き出して、本当に神に結びつけると同時に見えるようにされたんですね。また、この37節38節を見るとね、収穫多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。で、この言葉をね、取り方間違うと全然違う意味で取ってしまうと思うんですね。収穫っていうのは収入につながります。で、まあ、会社でもどんな団体でもできるだけ人を集めてですね、で、それたくさん人が集まった、たくさん、それで仕事が、ビジネスが得られた、もっともっとビジネスチャンスがある、だから働き手が少ない、もっともっと働き手を送って、もっともっとこの人を集めて、ビジネスを拡大しようという、こういう何かこう本当にビジネスの拡大戦略のように理解すると、全くここイエス・キリストの気持ちを、反対に取ってしまうことになると思うんですね。この収穫というのはね、このかわいそうだと見られた、羊飼いのいない羊のように弱り果てているのをかわいそうに思われた、で収穫は多いと言ってらっしゃるんですね。ということは、イエス様が言う収穫というのはね、助けを求めている人が多い、そして助けてあげるそのチャンスが多いということです。今本当に助けを求めて、今この助けを提供できるそういう人が多いんだから、もっともっと、イエス様も地上では人間でおられたのでね、一日に 何千キロも行くことはできません。もう訪ねることの街は限られています。助けることのできる人は限られています。ですから、もっとこの弟子たちを増やして、助けを求めている人に助けを提供すべきだとおっしゃっているんですね。あくまでその助けられる必要のある人は中心なんです。羊中心なんですよ。ですから、助けたからといって、収入が得られるわけありませんし、助け人をちゃんとサポートできるだけ の, あの ものが得られるわけではありません。そんなことを期待してイエス様がこうおっしゃっているわけではありません。またそれだけの成果、名誉とかそんなものを期待しておっしゃっているわけではありません。もう本当に助けを必要としている人がたくさんいる。そして助けることによってその人が神様を知って神を賛美する人になる。それこそ人間の本来のあるべきあり方、本来の人間の美しい姿、本来神様が人間を作られた姿、そういう人に回復するために今本当にチャンスが、もうあっちにもこっちにも多くの人々が救いを求めている。そして、神様に立ち返る機会が今あるんだ。宮古でのね、奉仕をしたところで何が得られるか、何も得られないと思うんです。しかしその方々に神様の愛を伝えることができていると思いますし、まだまだ心は固く神様にまだまだ開かれていないかもしれませんけれども、でも少しずつその固く閉じられた扉を柔らかくしているんではないかと思いますね。そしてやがてその中で本当に神を信じる人々が、まあ、少し何人かね、生まれてきていますよね。長い長い働きかもしれませんけれども、やはり本当に必要としている方に助けを提供して、それによってその方々が今の問題を解決されると同時に、本当に神様を知って神様を賛美する人になり、本来人間が生まれてきた本当の姿に戻っていくという、それこそイエス様が求めていらっしゃったことなんですね。イエス様は本当に全て羊中心、羊飼いのいない羊のように弱り果てている羊を、本当に羊飼いのこの保護のもとで元気な羊に返すこと、もうそのために働かれました。私たちに対してもイエス様はそのような羊飼いとしてあらゆる助けをしてくださいますし、いつも私たちにそういうふうに触れてくださいます。愛する天のお父様、本当にイエス様は羊飼いとして私たちに与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ全ての人がこの羊飼いに出会うことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。